暑いよ。
暑いよ。もうね、気分はゾンビ状態ですぜ。もうやばいっすよね。収録日は8月の27日に収録してるんですけど、残暑っていうレベルの暑さじゃねえ。やばい、溶ける。なんでこんな暑いんでしょうね。っていうか、今年ほら、なんか台風が、やたらと早かったし、多かったじゃないですか。で、多分今後また台風本番でしょ？本番でしょ？9月にめちゃめちゃ来るでしょ、奴らは。どうなっていくんでしょうね、今後。なんか、その、自然災害っていうのが最近ほんと多いんで、まあ、対策の練りをつってもね、多分つついでしょうから、まあ、何かしらの気をつけてくださいしか、こっちは言いようがないんですけど。いやー、どうなっていくんでしょうね。で、今回ご紹介する作品がですね、オタクに恋は難しい、そして、ラジエーションハウスという2点で、オタク恋はね、何回も、この番組見ても紹介してるんですけど、ラジエーションハウス、これがね、本当に面白くて、まあ、一種のヒューマンドラマなんですけど、これが、自分的には今年、まあ、遅くても来年には来るような作品ですので、映像化が望める作品となってますので、ぜひ皆さん注目していただきたい、作品となっておりますので、注目ですよ。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア開演です。Oh yeah. Come on, G. Google 漫画フロンティア第236回目、パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、Google 漫画フロンティア、略してグーマンティー。はい、カミカミながらも、まあね、オープニングトークを聞いていただいたらわかるように、カミカミながらも、つまりながらも頑張って漫画を、楽しい漫画をいっぱい紹介するっていう番組です。今回そんな宮本浩司が紹介する作品は、グランドジャンプにて連載、ラジエーションハウスと大人気作品、オタクに恋は難しいです。この2点を大特集してまいります。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて配合紹介ダシャフィー。濃い味の僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
あらすじ、グーマンショー。はい。今回、一作品目で紹介する作品は、ラジエーションハウス。こちら、作者先生の名前がですね、森大志先生と言いまして、まあ、代表作で言うと、イデジュっていう柔道漫画。部活コメディってなんだ、学園コメディか。結構ね、いろんな作品を手がけてる先生なんですけど、僕結構大好きな先生の一人なんですね。森大志先生が描く、その、ヒューマンドラマ兼、ギャグ、それこそなんかね、不思議な狭間なんですよね、森大志先生が描く作品って。だからぜひとも、その今回ご紹介するラジエーションハウスだけじゃなくて、他の作品もぜひ見ていただきたい作品でございましてね。まあ、今回紹介するラジエーションハウス、どういったお話かと言いますと、主人公五十嵐伊織はですね、放射線技師という、まあ、要は病院に通う技師を、医療関係ですね。医療関係に勤める
青年でございます。ただこの青年ですね、ちょっと抜けてるところがありまして、何か物事に集中すると周りの音が聞こえなかったりとか、人の気持ちが読めないというちょっとコミュニケーションに欠ける青年でございます。でそのコミュニケーションが取れないのがすごい多発しまして、就職するんですけどすぐクビになってしまって、病院を転々としているわけなんですね。まあだから履歴書に書くときに見られちゃうわけですよ。こいつこんなに病院転々としてるんだったら転々てみたいな、そういう風に怪しく思われてた青年の五十嵐くんはですね、まあ一つの目標があったんですね。幼馴染の女の子に、医療技師、放射線技師になって、その将来的にはお医者さんになるその幼馴染の女の子のために、補助するために頑張るよっていうこの約束のために技師を目指して活躍していきます。で、本当は自分は行きたい病院があったんです。今までその放射線技師っていうのの、仕事の取り枠がなかったので諦めてたんですけど、物語の最初にクビになった病院をクビになった後に、調べてみると行きたかった病院にが募集してるのを発見するんですね。でこれはチャンスだっていうことで急いで五十嵐くんはその行きたかった病院へと駆け出すわけでございます。見事行きたかったその病院に勤めることになった五十嵐くんはですね、なんとある一つの秘密がございました。普段はぼーっとしてて頼りない青年ですが、いざやるときになったらギラリとその力を発揮する五十嵐くんの活躍をぜひとも皆様ご覧くださいといった作品でございます。こちら基本的にですね、ヒューマンドラマとなってまして、まあ皆さんが知っている病院がテーマなんですね。で、まあ医師はもちろん出てくるんですよ。その中でもここでフューチャーされているのは技師の方で、皆様まあレントゲンだったりとかはみんな一回は絶対撮ったことある人はいる、多いと思うんですよ。で、そのレントゲン撮ったりとか、MRI と呼ばれるその脳の中を見る、機械ですかな。それを、まあ、見たり、撮ったりする人たちが、その放射線技師、なわけなんですよ。その、技師たちの、と医師たちのやりとり、そして、患者さんとの出会いと、病気との、闘病の、物語を描いたヒューマンドラマになってますね。で、基本ヒューマンなんですけど、森大志先生の特徴としては、やっぱギャグっていうのが多いんですよね。シリアスですごい涙流したりするシーンあるんですよ。ちゃんと、そっと置くようにギャグを、置くようにじゃないんですけど、結構パンチの効いたギャグとかあるんですけど、なんでしょうね。漫画っていうより本当にドラマとかに近い、見てて、漫画を読んでるっていう感覚っていうよりかは、ドラマを見てるっていう感覚にすごい陥りやすいんですよね。で、オープニングで僕言ったんですよ。この、一番映像化されやすい、で、一番注目されるんじゃないかなっていう、遅くても来年ぐらいにはされそうな作品だなって思うのはそこにあるんですよ。見ててドラマみたいだなって、役者さんこの人会うなとかがすぐ、頭の中でインプットされるんですよね。多分、森大志先生のそういうちゃんと人を描こうって思うところがすごい出てるのかなって思える作品の一つで、また代表って言われる作品がこれでまた一つ増えるんじゃないかっていう、ぜひとも、恋に闘病に、義士にぶつかり合いがいろいろ描かれたラジエーションハウス、ぜひとも皆様手に取ってみてはいかがでしょうか。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
あらすじ、グーマンショーその2。さあ、2作品目で紹介する作品はオタクに恋は難しい。こちらを大特集していきたいと思います。作者先生は藤田先生。連載されているのはピッコマ じゃないです。ごめんなさい。ピクシブ。ピ、同じピだったからごめんなさい。ピクシブ漫画の方で連載されておりまして、まあ、ピクシブの代表的作品の一つでございますね。こちら無料で読める作品でもございますので、ぜひとも、1話をね、無料に読めますんで、皆様1話だけでも見ていただいて、そこで絶対興味をそそる作品ですので、どうかどうかよろしくお願いいたします。さて、オタクに恋は難しい。どういった漫画かと言いますと、主人公、百瀬なるみ、ごめんなさい、百瀬なるみはですね、ある会社に新人社員として入社してきた女の子でございます。そこで、新しく、まあ、転職したんですね。転職先に、たまたま幼馴染の、二藤弘隆という青年がいまして、そこで、オタクであることをバラされそうになるんですね。なるみちゃんはですね、なんとオタクでございまして、俗に言う腐女子なんですね。で、それを隠して、会社でも隠しているので、ここでバレては元も子もないわけですよ。で、なんとか弘隆を、その場から離れさせて、まあ内緒にしといてくれよというところから、その物語は始まっていきます。密かに思いを寄せていた弘隆くんはですね、なるみちゃんにですね、告白をして、見事にオタク同士、この弘隆くんもオタクで、こっちはゲームオタクなんですよ。まあ、見事付き合っていくんですね。で、オタクの恋愛っていうのを描いていった作品。まあ、ラブコメディでございます。こちらアニメ化もしてて、とても有名な作品ですので、知ってる方は多いと思いますので、今回紹介するのはですね、5巻のお話。僕もちょっと好きなお話の一つなんですけど、5巻のお話で、途中、その登場キャラクターいろいろ出てくるんですが、その中でも、二藤直也くんっていう、弘隆の弟がいるんですね。で、その弟くんがメインのお話がありまして、今回この、コミックスの方、第5巻の方で描かれていくんですけど、まあなんともね、この、直也くんっていうのが、天然なんですよ。なんだろう。何系男子っていうの、本沸かしてて、もうゆなーっとしてて、もう喋りものんろーっとしてて、かわいいみたいな男の子が、メインとなってくるんですね。で、その、直也くんに一人の友達がいまして、桜木こうちゃんっていう、こうくんっていうあだ名の、子がいるんですよ。この子が実は女の子なんですけど、外見が身長高いせいもあって、男の子に間違われやすいんですね。で、直也くんはこのこうちゃんのことをずっと男の子だと思ってたんですよ。で、ずっとこうくんって言って、こうくんがですね、主人公の弘隆くんにちょっと似てるんですよね。こうくんもそのゲームオタクで、めちゃめちゃゴリゴリゲームをやってる。ゲームの世界でしか生きたことありませんみたいな女の子なんですけど、その主人公の弘隆くんにちょっと似てて、直也くんもそのお兄ちゃんに似てるからすごい懐いちゃったんですよね。で、懐いていくうちに、こうくんはずっと女の子であることを言いたかったんですよ。言うタイミングっていうのが全然見つけられずにいました。で、そんなある日ですね、ゲームセンターに行こうっていう、この、直也くんとこうくんはですね、大学生で、ゲームセンターに友達と行こう、学校の帰りに行こうっていう話になって、学校に、ゲームセンターに行くんですね。で、そのゲームセンターに行って、みんなで楽しくワイワイやってる矢先、こうくんがトイレに立ちまして、で、こうくんっていうのはちょっと引っ込み思案なんで、すぐ、なんか、塩対応しちゃうと反省しちゃうんですね。塩対応してるつもりないからより一層反省しちゃって、反省しながらトイレから出たところを直也くん、に見られちゃいまして、みたいなところから、この第5巻のお話がどんどん展開していくんですね。なんとも言えない恋愛模様を描いてきたオタクに恋は難しい。皆様も新しい恋愛コメディというのに出会えるのではないでしょうか。オタクに恋は難しい。ぜひとも手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、 探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
グーマントーク。さあ、今回はですね、オタクに声は難しい、そしてラジエーションハウス、この2点を大特集しているんですが、まあ、オタコイね、これはアニメ化もしてて、渋井杉田さんとか、あ、ごめんなさい、杉田さんは別の、鎌倉先輩っていう先輩をやってるんですよ。まあ、沢城さんっていう声優さんが出てきたりとか、いろいろ大御所声優さんを使っている作品。なので、梶裕貴くんとかね、さっき言った直也くんが梶裕貴さんなんで、まあ、いろんな、豪華声優陣を使ってるので、やっぱね、すごい力が入ってる作品なんですよ。で、多分今後これも、オタコイの方も、どんどん、いろいろ展開していくんじゃないかなって自分が勝手に思ってる作品で、いや、これね、基本4コマ漫画なんですね。で、4コマ漫画でその物語が最近多い。そういう感じでその物語が進行していくっていう形なんですけど、ほらもう最近なんやかんや実写化すごいじゃないですか。銀魂もね、2やって、僕見に行きましたよ、銀魂2。あれはや、よかった。あれは映画館で見た方がいいっていう、なんでしょうね、前見たアジンもそうだったんですけど、まあね、それは分かれる方多いと思うんですけど、あくまで、一人の、なんだろう、人間の、コメントと思って撮ってもらえたら嬉しいなっていうのが、日本がやっとその、求めてた、漫画ファンが求めてたものをやっと取り入れ始めてきたんじゃないかなっていう、そのアクション要素だったりとか、そのアニメーションのアクションっていうのは昔からあるし、まあアニメーションでもね少なかったりするんですけど、やっぱり俺たちが見てて楽しいシーンって格闘シーンだったりかっこいいなって思うのがやっぱりアクションシーンだったりするわけじゃないですか。で、日本ってやっぱそれがすごい立ててるのになかなか出せなかったっていうのが現状だったと思うんですよね。で、それを最近ではすごい取り入れ始めてるなーって思ったのがアジンからで、アジンなんてすごいアクション多かったですし、銃撃戦とかここまでやっちゃうのみたいなのがすごい多かった。で、銀魂2っていうのもそのちゃんと原作をどうにか形にしようっていうのがすごい見えてるところで、あと銀魂ならではのそのジャグだったりとかがちゃんと使われてるっていうのがまた嬉しい部分で、まあ、これがね今後どういう風に展開していくのかって、でそこで控えてるのがこのオタコに声は難しいと、そのさっき言ったラジエーションハウスなのかなって。いやー、オタコに声は難しい、だからそのなんでしょうね、オタクのちょっとわかんない恋愛部分っていうのが結構垣間見れる漫画なんじゃないかなって、面白おかしく。でさっき言ったね、その直也くんとコウくんの恋愛っていうのはどういう風に進展していくのか。さっきその、やっぱね、これね、なんだろう、この、直也くん、高君恋愛編は、なんか、高校生、または大学生あたりで誰もが通ったような青春なんですよね。なんか、仲良くしたいけど気まずいみたいなのが、すごいその、オタクを通じて、ゲームとかそういう、みんなの身近なものを通じて、描かれてるなっていうのがすごい伝わるお話の回だったんですよ。だから今回紹介したっていうのもあるんですけど、これはねぜひとも見てほしい。懐かしい気持ちになれるから、この回は本当にみんな本当に、だからその直也くんはその知ってしまったことによってちょっと悩んじゃうんですよ。病んじゃうので、こうくんはこうくんで悩んでるっていう部分があって、それをその主人公のひろたかくん、なるみちゃんで、解決していくっていうの。ひろたかくんのそのゲームやってる人間はこうした方がいいよみたいな、部分が、どんどん出されてて、その、やっぱ一人じゃないんだなっていう、強さ
ていうのは、すごいわかる回でもあったんで、この回ね、ぜひとも見ていただけると、あのね、5巻のお話なんで、ぜひとも、見てください。出会いはね、2、3巻あたりですでにもうその、コウ君と、ナオヤ君は会ってるんですよ。そっからね、もう、どうなっていくんだよ、この二人の関係っていうのが、やっと、ちょっと、進展した回でもあるんで、皆様その感動をぜひ、味わっていただきたい、お話でございます。で、ラジエーションハウスはですね、やっぱりさっき言った通りになんか不思議な、感覚、漫画を見てるっていうかドラマを見てるような感覚に陥るっていうのは、やっぱり森田先生が描くキャラクターっていうのがしっかり作り込まれているっていうのがまた一つなんだろうなっていうのと、表情がすごい豊かなんですよね。あ、なんか喜んでんなとか、あ、険しい表情してるからなんかこう難しいんだろうなみたいなのがすごい見るだけでまさに漫画っていうところで、それを超えてのなんか映像っていうような感覚に陥るんですよね。表情がすごい豊かなんですよ。細かく描かれてる。その細かくないんでしょうけど、パッと見は細かくないんですよ、要は。けど、見てもらわないところは何とも言えない。気持ちがすごい伝わる描き方をしてるので、一つ一つのその細かい動きっていうのをぜひ、一コマ一コマか。一コマ一コマのその細かい動きっていうのを注目して見ていただくとすごい楽しめる作品でございます。これがね、その映像化作品最有力候補じゃないかなって。これは本当に医師たちの話なんで、自分たちも、あ、病院行かなっちゃって思うんですよ、これ読んでて。本当に。病気っていうのにもいろいろ種類があって、頭痛一つにしてもやっぱり偏頭痛っていうのも、ものがあったら、それこそウイルスであったりとか、下手をしたら命に関わるような病気があったりするのを、危ないですよっていうのをしっかり描いてる作品ですので。で、さっき言った放射線技師と医師は、ちょっとね、溝があったりするんですよ。その溝を埋めていく、医療っていうのは実は一人ではないんですよっていうのをすごい描いていってる作品ですので、そこの、まあ、何が言いたいかっていうと、結果はやっぱり人は一人じゃないっていうのを、どっちも、描いてるんですよね。そこがまた面白くて。どういう風にその溝っていうのが埋まっていくんだろうっていう、そのラジエーションハウスの場合は、そのリアルに描かれてて、険悪なムードだったそのラジエーションハウスの人間と、医師たちのムードっていうのが、どんどんこの五十嵐くんが入ったことによって、天然の五十嵐くんが入ることによって、どんどん中和されていく風景っていうのが、和やかでもあり、で、もともといたラジエーションハウスの人間たちも、その、いおりくんの登場によって、どんどん緩和されていく。その、流れっていうのが、すごい、清々しくもあり、気持ちよくもあり、心地いい部分でもあるので、一人渋いおじさんがいるんですよ。その渋いおじさんがすごい、しょってんすよね。そのしょってる風景っていう、のを、いおりくんがどういう風に払拭したのか、ぜひとも皆様の手でご覧いただきたい、作品でございます。今年の夏、残暑まだまだ残っていて、熱中症等々ありますが、ぜひとも気をつけて、この二作品、オタクに声は難しい、ラジエーションハウス、読んでいただきたい作品でございます。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
さあ、お便りをいついただいておりまして、漫画のリクエストでございます。グーマンネーム、トミーさん。 男性岩手の方でございます。お便りありがとうございます。週刊スピリッツで連載中の早乙女選手ひた隠すという漫画を特集してほしいです。よろしくお願いしますということですので、こちらの作品ですね、次回、237回目で紹介していきたいと思います。さてさて、Google 漫画フロンティア236回目、エンディングの時間でございます。トミさん、本当にお便りありがとうございます。はい、で、今回ご紹介したラジエーションハウスはコミック6巻まで好評発売中。オタクに恋は難しいも6巻まで発売でございます。ナオくんとコウくんのお話はですね、5巻でございますので、ぜひともそちらの方もご購入お願いいたします。さて次回、第237回目でご紹介します作品は、リクエスト作品、早乙女選手、ひた隠す。それともう一つ、漫画は2点連載、僕らの Q です。この番組、こちら2点を大特集いたします。そうですね、早乙女選手ひた隠す、こちらちょっと見たことないんで、あ、ただね、スピリッツっていうのはちょっとクセモノですよね。はい、こちらちょっと楽しみにして読んでいきたいと思います。僕らの Q はですね、とても面白い作品ですので、漫画1でちょっと1話、まあ、基本無料なんで、ちょっと読んでみては、いただきたい作品でございます。この番組では、皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは、google@alpha-radio.com、gugu@alpha-radio.com。紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある、番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便り、お待ちしております。今回の Google 漫画フロンティアはこれにて終演。次は第237回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩史でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。バイバーイ。みんな熱中症本当に気をつけて
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。グーグーグー。